はい、それでは、今日はですね、レビ記の4章から、見ていきたいと思います。レビ記の4章から7章までをですね、読んでいきたいと思います。で、私たちはすでにレビ記に入ってですね、この神様の清めの中に入っていくことについて見てきていますね。そして私たち今の生活のもう密着したところになります。出エジプト記によってエジプトから出てきたイスラエル、それは救いを表していますよね。救われたイスラエルが今度は会見の天幕の中で神様に実際に会っていくわけなんですね。で、そこにおいて私たちは神様が清い神様なんだ、故に清くなければならない。で、そこで初めに出てくるのは、私たちはですね、普通清いと考えるといかがですか？何かタバコを吸わないとかお酒を飲まないとかですね、考えるわけなんですけど、そういうことではなくてですね、犠牲なんだ、生贄を捧げていくんだというところを見てきました。で、初めに出てきたのが、覚えてらっしゃるでしょうか、全焼の生贄、すべてを燃やし尽くす生贄ですね。その次に穀物の捧げ物がありました。それから和解の生贄がありました。これは神様と交わり、そして互いに交わっていく、その感謝のこの現れを示しているわけなんですね。そして私たちがこれから見ていくのは、この4章と5章で罪のための生贄、それから罪禍のための生贄になります。それでは早速ですね、一節お読みしますけれども、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、もし人が主が するなと命じたすべてについて誤って罪を犯し、その一つでも行った場合、もし油注がれた祭司が罪を犯して民に罪禍をもたらすなら、その人は自分の犯した罪のために傷のない若い牡牛を罪のための生贄として主に捧げなければならないですね。この罪のための生贄というのは、初めてイエス様を信じるときに救われるために罪の許し得るための生贄ではないんですね。先ほど話しましたように、もうすでに救いを得て神様の御前に近づこうとしているイスラエルのために対して神様がお語りになっているわけなんですね。ですから初めに出てきたのは全焼の生贄だったんです。全焼の生贄というのは自分自身をすべて捧げることですよね。すべて神様のものになっていくことです。で、それでそれをやっていくうちにですね、じゃあ私たちはその後の生活が完璧かと言ったら、そうではないことに気づくわけなんです。イエス様を信じ、罪が許され清められたことを信じ、そして一歩イエス様と共に歩んでいく生活をしていくわけなんですけれども、なぜか罪を犯してしまうというジレンマを経験するわけなんですね。キリスト者も罪を犯すんだということがこの4章からはっきりとわかるわけなんです。もうすでに神の民とされた、そして礼拝にもう預かっている人が罪を犯してしまうんだということがここからわかるわけなんですね。この実際的な問題について、私たちはこの4章で、じっくりと学ぶことができます。で、ぜひですね、昨晩、このお話しした、私がお話しした説教ですね、それをですね、帰ったらアップロードしますので、ぜひ聞いてください。このキリスト者が罪を犯したときにどうなるのか、何をしなければならないのかについてお話ししました。で、ここに書いてあるのが、この2節で、主がするなと命じたすべてについて誤って 罪を犯したとあります。で、これも昨日お話しした通り、誤っているというのは、このまさにキリスト者が罪を犯してしまうことを表しています。で、故意に罪を犯すっていうことも民数記に出てくるんですね。で、それは何かというと、神が罪のための生贄を捧げなさいと言っているにもかかわらず、それを拒むことを故意に罪を犯していると言っています。つまり神様が罪の許しのために与えておられる備えを、それをさえも拒むことなんです。私たちが罪を犯して、そして次にご聖霊が行われる技は、キリストの十字架のところに行きなさいということですね。で、私たちはまず罪を認める必要があります。私たちは今このした罪というものがまさに神に対する罪であって、悔い改めなければいけないということを認めなければいけないわけですよね。それでイエス様のところに行って、十字架に、この罪によってイエス様を十字架につけたんだということを認める必要があるわけです。そこで泣き悲しみ、罪を悲しんで、その罪を悔いて、そして罪を捨てていくということが必要になってくるわけです。で、これを侮ること、つまり私はもういいです、私はもう自分の道を生きていきます、神が罪だと言っていることを、私はいいです、これはもう私は正しいと思っていますから、というふうにやっていくことが恋の罪なんですね。ことさらに罪を犯すことです。でもそれではなく、犯してしまう罪というのが、ここで誤って罪を犯すということで、ここに出てくるのが、この油注がれた祭司がと書いてあります。で、この一節から、実は十二節までですね、この油注がれた祭司が犯した罪について書いてあり、そして十三節以降にはイスラエルの全会衆が誤って犯した罪、そして二十二節からは上に立つ者が罪を犯した、そして27節ですね、からは一般の人々が犯した罪というふうに、その段階を経て言うんですね。わかりますか？祭司がまず罪を犯した場合、その次にイスラエルの全会衆、その次に、上に立つ者、この上に立つ者というのは、この、政治的にですね、この宗教に関わらないことですね、において上に立つ者です。で、最後には、この一般の人々ということで、その同じ罪なんですけれども、その段階がある、罪の重さがある、それは責任が多く任されている人にはさらに多くの罪、深刻さがあるんだということを表しているわけなんですよね。イエス様が言われました。ルカによる福音書の12章の48節で、すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。例えばイエス様のことを一度も聞いたことがない人が嘘をつくということと、私たちキリスト者が嘘をつくということは深刻さが全然違うんです。後者は多く求められている。故に私たちが犯す罪というのは深刻なんですね。神の前で本当に、大きいものとして見ておられるわけなんです。それで、まずこの祭司が犯した、特に祭司はですね、イスラエルのすべての会衆を代表して神の前に出ていく人です。もし彼が罪を犯したのであれば、イスラエルの会衆がもう神の前に出ていくことができないという深刻な事態を、この及ぼすわけなんですよね。で、それでまず傷のない若いお牛を捧げるということですね。前回学びましたように、このお牛、牛というのが非常に高価な家畜であります。そして、次に4節からお読みしますね。そのお牛を会見の天幕の入り口のところ、主の前に連れてきて、 そのお牛の頭の上に手を置き、主の前にそのお牛を送りなさい。油注がれた祭司はそのお牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入りなさい。その祭司は指を血の中に浸し、主の前すなわち聖女の垂れ幕の前にその血を七度振りかけなさい。祭司はその血を会見の天幕の中にある主の前の香りの高い香の祭壇の角に塗りなさい。そのお牛の血を全部会見の天幕の入り口にある全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならないとあります。頭に手を置く、そしてそれをほくるというのは全焼の生贄、また和解の生贄と同じですね。覚えてますか？この手を置くという声、これによって罪が牛に移ったんだよ。そしてそれをほくる、自分でほくるということによって自分の罪がこの牛を殺したんだ。そして死骸が早速出てくるんですが、全焼の生贄の場合は血を祭壇にの側面にその周りに注ぐわけですよね。けれどもまずこの祭司が行っていることは、その、血の一部をですね、聖女の中に持っていくんです。覚えてますか？幕屋がありますよ。で、幕屋の外には、この入り口から入るとですね、すぐに聖堂の祭壇があります。でも、ちょうどですね、この聖堂の祭壇があったら、私の顔のあたりにですね、その途中にこの旋盤があるんですけれども、さらに行くとここに幕屋があるわけですよね。で、その入り口があって、その中を入っていくわけです。で、入っていくとですね、正面に、この講壇があるんですけれども、そのすぐ後ろに垂れ幕があります。で、その垂れ幕の裏が、執政所と呼ばれるところで、そこに契約の箱と贖いの蓋があって、そのケルビムの間で神がおられて、そこから語ると言われたところです。その垂れ幕のところまで行くわけなんです。そしてそこで血を七度振りかけるというわけです。七という数字は聖書に何度も出てきますが、神の数字なんですね。完全を表しています。神の完全な清めが必要だ。特に、祭司がですね、死聖所まで行ってです。死聖所のその手前まで行って、そして罪の許しを、こう、罪を許していただくという、その血が必要になってくるんだ、ということですね。必ず罪というのは仕切りを生み出します。ですから、罪というのは一体何をもたらすのか。これ、神との間でもそうですし、人との間でもそうです。離別をもたらします。その人は孤独になっていきます。その人は切り離されていきます。罪が仕切りとなっているんだという言葉がイザヤ書にありますね。これをもたらすわけなんです。で、それでまずそこに罪を、血をですね、振りかけて、で、そしてその後に、この講壇がありますよね。さっき話した講壇があってですね、その講壇のところに角がこのあるんです。四隅に角がありますね。この正方形、上から見たら正方形ですよ。その四隅に角があって、で、そのところに血を塗るんですね。持ってった血を塗るんです。で、これも祈りを表しているということを学びました。講壇は祈りを表していて、そこから出てる香の煙がですね、この垂れ幕を通して、この死聖所の中に入っていくわけなんですけど、神に祈りが届けられるということなんですね。つまり私たちが罪を犯すとどうなるか。祈りが妨げられるんだよ。これは大きな深刻な問題です。交わりがなくなります。交わりが楽しめなくなります。いいですか？罪を犯すと何が一番深刻なのか。それは交われない、神と交われない、祈りができなくなる。で、これに対する罪の許しが、その清めが必要になるわけなんですね。そして次にですね、これが終わった後に残りの血がありますけれども、その血をですね、また戻ってですね、祭壇のところのその土台に注がなければいけないとありますね。で、少し違います。全焼の生贄の場合は、周り、側面に注いでいましたけれども、それさえもせずに、その下の方に注ぐわけなんです。で、ここにですね、この罪の深刻さが現れているんですね。全焼の生贄の時は、本当に神様に私は捧げていきます。という非常に肯定的な側面があり、そして神様は、その匂いを嗅いで、煙を嗅いでですね、かぐわしい、香りなんだとおっしゃってくださるわけです。でも罪の生贄の場合は見ていくと分かるんですけれども、何も書いてないんですね。 です。これしなければいけないことなんです。選択の問題じゃないんです。全焼の生贄や和解の生贄、穀物の捧げ物ってのは全部選択なんですよ。自ら進んで行うことなんです。献身を強制する教会があったら、そこから出てください。それはもう、それはもうキリスト教会ではありません。ですか？強制したらもう、キリスト教会ではありません。全部神と人との間で、しかも神の恵みに応答して、自ら喜んで捧げていく。けれども罪のために生贄は選択ではないんです、ね、悔い改めてもいいよ、悔い改めてもいいよ、そうでもなくてもどっちでもいいですよ、ではないんです。悔い改めなさい、いけません、そうしなきゃ深刻な問題になりますよっていう話です。ですか？それで元いに、その土台のところに血を捧げていきます。では次いきますね。その罪のための生贄のお牛の脂肪全部をそれから取り除かなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小用途を取り除かなければならない。これは和解の生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼の生贄の祭壇の上で焼いて煙にしなさい。ただし、お牛の皮と、その肉の全部、さらにその頭と足、それにその内臓とお物、そのお牛の全部を宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し、焚き木の火で焼くこと。これは灰捨て場で焼かなければならない。ということで、はい。焼くのは和解の生贄の時と同じなんですね。脂肪を基本的に焼きます。そして肝臓の上の醤油ですね、あとは腎臓と腎臓に付随しているもの、これを焼くわけなんですね。で、和解の生贄の時はその肉の部分は食べるわけなんです。ですから神様との交わりをそれで果たしていくわけなんですけれども、罪のための生贄というのは、特に祭司と次に出てくる、イスラエルの全会衆の犯した罪はですね、捨てに行くんです。ですから、宿営の外に行き、その灰捨て場のところで、それを燃やさなければいけないんだというところが、この罪のための生贄の大きな特徴になっており、この意味するところは、新約聖書の中で明確に現れてるんですね。それは、ヘブル人への手紙の13章の10節から12節なんですが、そこには、イエス様が門の外で十字架につけられたということが書いてあるんです。罪のための生贄をですね、この捧げるときに、その真ん中にその幕屋があって、その周りに宿営があるんですね。そして、そこから、その肉、また、その足とか、頭とか、その汚物であるとか、それも担いでですね、わざわざ、イスラエルの民の共同体、その住んでいるところから、持ってって、そしてそこで捨てるのと同じように、当時イエス様が十字架につけられた時には、エルサレムの町、城壁に囲まれているエルサレムの町の外にイエス様は連れて行かれ、エルサレムのところでは、中では決してローマはですね、十字架刑に処することはありませんでした。ユダヤ人たちが住んでいるですね、そこから離れたところ、そこから外れたところまでイエス様が引いて行かれて、そこがゴルゴダの丘、シャレ神戸の丘と呼ばれているところでイエス様が十字架につけられたんですね。遺跡でも同じなんです。今可能性がある遺跡は2つあります。イスラエル旅行ですね、行きたい方はぜひ一緒に行きましょう。ですが、そこはですね、聖墳墓教会という伝統的なですね、もう前からここが十字架の場所であるというところが言われている教会がありますですね。そこの岩、実際見ましたけれども あるんですね。で、もう一つはですね、このゴードンという人、イギリス人ですけど、見つけた、この園の墓というのがあるんですね、園の墓。園の墓はですね、今の城壁の外にあるんです。そして、
聖墳墓教会というのは中にあるんですけれども、今の城壁っていうのは実はオスマントルコの人たちが作ったので、当時はですね、外にあって、それもやっぱり外にあったんですね。どちらにしても外にあるわけです。で、これを表してるんです。つまり何を表してるか。私たちが罪を犯したことによって、本来ならば私たちは神の家族から排除されなければいけないんです。出ていかなきゃいけない。清いところだから。けれども、イエス様がその呪いをご自分の身に受けてくださったんだ。ということですね。これを表しているわけなんです。わかりますか？これだけ罪は深刻であると同時に、イエス様は私たちのためにその回復の道をですね、与えてくださっているんだということであります。で、次に、いいですか？13節からですが、また、もしイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命じられたことの一つでも行って、罪に定められる場合には、彼らが犯したその罪が明らかになったとき、集団は罪のために生贄として若い牡牛を捧げ、会見の天幕の前にそれを連れて行きなさい。そこで、会衆の長老たちは、主の前でその牡牛の頭の上に手を置き、その牡牛を主の前でほふりなさい、ということで、二番目に出てきたのが、イスラエルの全会衆が犯してしまった過ち、全体として犯している、ということなんですが、これはですね、教会という共同体であっても同じことですね。黙示録の七つの教会に対してイエス様は、私はあなた方に責めるところがあるということをおっしゃっています。まあ、全部ではないんですけれども、多くの教会に対してそうおっしゃっているんですね。教会が知らずのうちに行っている。罪があります。で、ペテロの第1の4章の17節には、裁きが神の家から始まる時が来ているという、こういう深刻な状況もあるわけなんですね。で、これについてもですね、私たちは共同体として罪の告白をしなければいけないということもあるわけなんです。で、ここで具体的に、まあ、たくさんのイスラエルの民がいますからね、全員がですね、男だけで、青年男子だけで60万人以上いますから、一気にドーンって来たら大変ですから、もちろん長老だけを、代表者を、そこで、呼んでですね、そして長老が、そこで罪の告白をするわけですね。で、手順は、先ほどの祭司が罪を犯した時と同じであります。16節。油注がれた祭司は、その牡牛の血を会見の天幕に持って入り、祭司は指を血の中に浸して、主の前、垂れ幕の前にそれを7度振りかけなさい。彼はその血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。彼はその血の全部を会見の天幕の入り口にある全所の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。脂肪全部をその牡牛から取り除き、祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。この牡牛に対して彼が罪のための生贄の牡牛に対してしたようにしなさい。これにも同様にしなければならない。こうして祭司は彼らのために贖いをしなさい。彼らは許される。彼はその牡牛を宿営の外に運び出し、最初の牡牛を焼いたようにそれも焼きなさい。これは集会の罪のための生贄であると。いうことでありますね。祭司の時と同じであります。で、次、22節。上に立つ者が罪を犯し、その神、主がするなと命じた、すべてのうちの一つでも誤って行い、罪に定められた場合、または彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は捧げ物として、傷のない親木を連れてきて、その八木の上の、頭の上に手を置き、全焼の生贄をほくる場所で、主の前でそれをほくりなさい。これは罪のための生贄である。祭司は指で罪のための生贄の血を取り、これを全焼の生贄の祭壇の角に塗りなさい。また、血は全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。また、彼は和解の生贄の脂肪の場合と同様に、その脂肪を全部祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。祭司はその人のために、その人の罪の贖いをしなさい。 その人は許されるということで、先ほど話しましたように、上に立つ人というのは政治や行政の面における首長でありますね。で、先ほどの生贄の動物がお牛であったのに対して、ここはどうですか？親木に変わっています。罪の重さが相対的に軽くなったということであります。神様の目から見たら、政治的な指導者と霊的な指導者が罪を犯した時にどっちが深刻であるかと言ったら霊的な指導者の方なんですよ。私たちは政治家についてですね、責任ある立場の人についてその罪がいかに重くなるのかということを、まあ身近に間近に感じるわけですよね。たった一言失言をしただけで、まあ辞任しなければいけないというニュースがよく流れますけれども、霊的な指導者はさらに重い。そしてですか、祭司と書いてあるのが新約聖書では、今ね話を聞いたらね、あ、牧師がじゃあきついなって確かにそうですよ。牧師、教師は格別に厳しい裁きを受けるというふうにヤコブの手紙に書いてありますけれども、けれども祭司っていうのはですね、新約聖書は信者みんななんです。生徒一人一人なんです。霊的な家で仕えている霊的な祭司、こう第一ペテロに書いてあるわけなんですね。イエス様が、覚えてらっしゃるでしょうかね、このピラトと話したときに、ローマ総督のピラト、これ彼が死刑判決を下した人ですね。で、その死刑判決を下す直前に、やはりためらっていたピラトに対して、ピラトがですね、私はあなたを十字架につける権威もあるのだと、でイエス様が言われました。それは神から来るのではなければそのようなことは決してできないよと。けれども私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのですって言ってるんですね。それがユダヤ教の指導者だったんです。ピラトにも罪があるんですよ。あるけれども、そのイエス様を渡した人、霊的な指導者がもっと大きい罪があるんだとおっしゃってるわけなんですね。そして、先ほどのとちょっと違うのは、聖女の中には入っていきません。聖女の中に入っていくのではなくて、ここを読むと、祭壇、この聖堂の方の祭壇、外庭の方の祭壇の角に血を塗ります。ですか？ですから、祭司が変わって、彼らに変わって、その罪の贖いをです。この角っていうのは、この権威とか力を合わせてるんですよね。で、神の、その力、権威の中で、その罪を許していただく、神の裁き、受けないようにするという意味があるわけですけれども、それを聖堂のところでやるわけです。ですか？変わって祭司がしていくわけです。で、先ほど言いましたように、私たちは新約聖書においては、一般のイスラエル人じゃないんですよ。ですか？祭司の方なんです。ですね。で、私たちは、直接、神の前に出ていかなければいけない。丸投げできないんです、霊的なことって。他の人が一生懸命祈っているから私は大丈夫だじゃないんですよ。自分が前に出なかったら他の人たちの祈りというのは、無意味なんですね。他の人に任せられない、御言葉に取り組むということも他の人に任せられないんです。ああ、牧師先生だけが知っておけばいいんだ。ね。もしそういうふうに思ったらですね、カトリック行ってください。宗教改革は、万人祭司っていうのがあります。三本柱があるんですね。聖書の権威。そして、信仰による義人。信仰のみっていうのね。そしてあとは万人祭司なんです。神父とか司祭とか呼ばれる人たち。ではなく、私たちが司祭なんだ。祭司なんだ。ゆえに、今見たら、公団の方に血を塗る。ですね。そっちの方なんですよ。そして、垂れ幕の方に血をかける。そっちの方が私たちなんです。そして、私たちは今度は逆に、まだイエス様を知らない人たちに、その許しを告げていく、死者なんですよね。ちょうど、だからここで祭司が、 他の一般の人たちに行っているように、私たちは他の人たちに対する祭司になっているんだ。まだイエス様を知らない人たちに対する祭司になっているんだ。他の人たちがイエス様を知ることができるように、罪の許しを得ることができるように、という流れになっているんです。では次にいいですか、27節。またもし一般の人々の一人が主がするなと命じたことの一つでも行って誤って罪を犯し罪に定められた場合、または彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は犯した罪のためにその捧げ物として傷のない雌ヤギを連れてきて、その罪のための生贄の頭の上に手を置き、全焼の場所で罪のための生贄を送りなさい。祭司は指でその血を取り、それを全焼の生贄の祭壇の角に塗りなさい。その血は全部祭壇の土台に注がなければならない。また脂肪が和解の生贄から取り除かれるのと同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。祭司は主へのなだめの香りとして、それを祭壇の上で焼いて煙にしなさい。祭司はその人のために贖いをしなさい。その人は許される。最後に一般の人々が罪を犯した場合の生贄で、二種類の動物があります。一つが雌ヤギですね。先ほどの上に立つ人は親ヤギでしたけれども、今度は雌ヤギになります。つまり責任の範囲がさらに低くなるわけなんですよね。そして、あと次にですね、出てくるのが今度は、雌羊ですね。ですから、ヤギでも羊でも構わないわけなんですが、32節。もしその人が罪のために生贄のために捧げ物として子羊を連れてくる場合は、傷のない雌羊を連れてこなければならない。その罪のための生贄の頭の上に手を置き、全焼の生贄をほくる場所で罪のための生贄としてほくりなさい。祭司は指で罪のための生贄の血を取り、それを全焼の生贄の祭壇の角に塗りなさい。その血は全部祭壇の土台に注がなければならない。また和解の生贄の子羊の脂肪が取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。祭司はそれを祭壇の上で主への火による捧げ物の上に乗せて焼いて煙にしなさい。祭司はその人のためにその人が犯した罪の贖いをしなさい。その人は許されるということですね。同じですね。単にその雌羊であるか、または雌ヤギであるかの違いでありました。で、次に5章、この1節から13節まではですね、今のこの一般の人たちが犯している、その犯してしまう罪を具体例を挙げています。その誤って犯した罪ということで、実に見過ごされやすい罪を神様が取り上げておられます。人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。あるいは人が汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべて汚れた者に触れるなら、それに彼が気づかなくても、彼は汚れた者となり、罪に定められる。あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気がつかなくても、彼がそれを知った時には罪に定められる。あるいは人が口で軽々しく悪いことまた良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどのようなことであっても、そしてそれに気づかなくても、彼がそれを知った時には、これらの一つについて罪に定められると。この三つの場合が書かれていましたが、実に見過ごしてしまうものなんですね。一つ目、一節にありますが、良いことを行わない。証言すれば、しなければ呪われる。だから、何か良いことについても悪いことにおいても、これを伝えなければならないものを、明らかにしなければならないものを明らかにしないという、見て見ぬふりをする罪なわけなんですよ。いかがでしょうか？大抵私たちはですね、何かの事件を見る、 または何か苦しんでいる人の姿を見る、またはこの人は正しいことをしている、他の人は知らないけど正しいことをしている。でも自分が関わったら面倒くさいことになるからという思いが出てくるわけなんですよ。良きサマリア人の例えが典型的な例なんですけれども、半殺しになった人が道端に横たわっているところに祭司とレビ人が通り過ぎてるんですね。でもサマリア人が、彼を解放しました。そして宿にまで連れて行き、そして宿泊費までも支払った。けれども関わると面倒くさいわけなんですよ。ですから私たちはしないという選択を行います。で、私たちは罪というとですね、何かすることだけを考えるんですね。何かこうしてしまった、けれどもしないことの罪ってあるんです。ヤコブ書の4章の17節には、なすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですっていうのは、いかがですか。自分が関わんなかったないから悪影響出てないから OK ですね。違うんですね。そして2節には汚れが移るということが書いてあります。で、この汚れが移る、汚れとか清いとかという区別が11章以降に出てきます。実に興味深いいろんな事例が出てきますですね。それをじっくりと学んでいきたいと思いますが、ここでお話ししたいのは、その汚れたと神様が見なしておられるものに触れたら汚れます。そしてその汚れている人に触れても汚れるんです。伝染する、ちょうどなんか伝染病が伝染するのと同じように、そのこれはですね、実際に衛生上伝染するということではなくて、まあそういう面もあるかもしれませんけど、死体に触れるとかですね、でもそれではなくて、その儀式的に象徴的に霊的にそれが移っていくというふうに、まあ考えていくわけなんですね。で、イエス様はですね、内側から出てくるものが汚すよって言ってるんですね。例えば妬みであるとか怒りであるとか公職であるとか嘘であるとかですね、全部ですね、どこから出ますか。ここから出るんですよ。外から入ってくるものはトイレに出ちゃうでしょうと。けれども内側のものが私たちを汚しますよとイエス様言われました。いかがでしょうか。自分が噂の発信源でなくてもですね、その噂が自分を通過したら、でも私は発信源じゃないもんですね。例えば怒りであるとかですね、これもすぐに伝播していきます。自分がその伝播を止めるかどうか、止めなかったらここで言っている罪なんですよ。いかに私たちが見過ごしやすいか。で、次に、4節に出てくる3つ目が軽々しい誓いなんですね。誓うときは必ずそれを果たさなければならない。で、イエス様はもっと一歩、進み出て言ったんですが、誓ってはならないって言ってるんですね。それは何を言ってるかって、軽々しい誓いをするなと、はいははい、いいはいいえと言いなさいとかイエス様言われましたが、で、これも実に私たちは簡単に行ってしまいます。約束をする、これこれを行いますですね。で、ある仲介書を読んでいたら実に興味深い例があったんですけれども、クリスチャンがしばしば犯す軽々しい誓いということで、ちょっと列挙していましたので、ちょっと読んでみます。もっと祈ります、もっと他の人のために鳥なしの祈りを捧げます、もっと朝にデボーションの時間を持って聖書を読みます、もっとしっかり聖書を学びます、もっと人々に証をします、もっと十一献金を忠実に捧げます、もっと良い模範になりたいと思います、もっと子供に忍耐強くなりたいと思います、性的なことについてもっと清くなりたいと思いますですね。いかがでしょうか。で、これ破ってる時にですね、破っちゃったねで、これ言っちゃうんですよね、これやります。ところが実に簡単に破っている。これがここで言ってる軽々しい誓いなんですよ。ですから、ここでさっき言ったように、この誤って犯していくということが、いかに私たちに頻繁に起こっていることなのかが分かったかと思います。ですね。で、これに取り組んでいくことが清めへの道になっていくんですね。で、5節から。 これらの一つについて罪に定められたときは、それを犯した罪を告白しなさい。ですね。告白するということ。とっても大事です。同意するということです。告白するというのは。神様がこれは罪だと言ったら、はい、私はこれは罪です。私は罪を犯しました。ですね。というふうに言うことですね。で次に、自分が犯した罪のために、罪化のための生贄として、羊の群れの子羊でも、ヤギでも、メス一頭を、主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。祭司はその人のために、その人の罪の贖いをしなさいと。いうことですね。そして、続けて、しかし、もし彼が羊を飼う余裕がなければ、その犯した罪化のために、山鳥には、あるいは、山鳩には、あるいは、家鳩の雛2羽を主のところに持ってきなさい。1羽は罪のために生贄とし、他の1羽は、全焼の生贄とすると。わかりますか？羊ヤギを賄うことができない人は、鳩でもって生贄を捧げなさいということですね。これは全焼の生贄でも同じ法則がありました。経済的な理由ですね。で次に、そしてもう一つですね、ここで興味深いのは、その罪のための生贄とともに、全焼の生贄も、この、セットで行っていくわけですね。つまり、罪を告白して、そして今度は私はまた新たにあなたに捧げていきますという決心をするわけなんです。ですか？八節。彼はこれらを、祭司のところに持っていき、祭司は罪のために生贄となるものをまず捧げなさい。彼はその頭の、首のところをひねり裂きなさい。それを切り離してはならない。ここがですね、牛や羊と違いますね。このバラバラに切るわけですけれども、牛や羊は、鳥の場合は切り裂きませんね。それから、罪のための生贄の血を祭壇の側面に振りかけ、罪の残りはその、血の残りはその、祭壇の土台のところに絞り出しなさい。これは、罪のための生贄である。祭司は次のものも定めに従って全焼の生贄としなければならない。祭司はその人のために、その人の犯した罪の贖いをしなさい。その人は許されると。いうことで、この先ほどの牛や羊との違いは、これは角に塗ることをせず、祭壇の側面に振りかけるわけですね。もっとなんていうのかな、簡素になっているというか、まあ、血の量も少ないからね。ちょっと私もですね、なんで、角に塗らないのかなっていうのはちょっとわからないんですけれども、でも、その、角の代わりにこの側面にかけてですね、そしてさらに土台に残りを注いでいるわけなんですね。で、次です。もしその人が、山鳩には、あるいは家鳩の雛にはさえも手に入れることができなければ、その犯した罪のための捧げ物として、十分の一エパの小麦粉を罪のための生贄として持ってきなさい。それを、その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えたりしてはならない。これは罪のための生贄であるから。彼はそれを祭司のところに持って行きなさい。祭司はその一つ紙を記念の部分としてそれから取り出し、祭壇の上で主への火による捧げ物と一緒にそれを焼いて煙にしなさい。これは罪のための生贄である。祭司はその人のために、その人が犯したこれらの一つの罪の贖いをしなさい。その人は許される。その残りは穀物の捧げ物と同じく、祭司のものとなるということで、興味深いのは、家場と、歯と、ひなでさえも、買う余裕のない人をも、小麦粉を持って、罪の生贄としなさいと。これは全焼の生贄でも、和解の生贄でもありませんでしたよ。ここにですね、神様の罪の生贄を捧げなさいという執念に近いものがあります。何らかの理由で私は罪の生贄を捧げることができませんということを言わせないようにさせています。それだけ 罪のための生贄は、英語で言ったら must、 しなければいけないということなんです。先ほども話しましたように、これは神との交わりが切れるという深刻な問題になるわけなんです。ですからキリスト者にとっては、罪を犯して何らかの理由でこれをやめることができないということは言えないんだということなんですね。そのイエス様のその執念というか、その熱情というか、それがよく現れているのはですね、マタイによる福音書の5章でですね、このあなたの目があなたをつまずかせるのであれば、目を、右の目をえぐり出しなさいとですね、全身がゲヘナに投げ込まれるような場所であるという、そこにも現れているわけなんです。何らかの理由でやめることはできないよではないんだよということですね。そしてもう一つ、この通常の穀物の捧げ物とは区別して、油を上に注いではならない、また乳香を添えてはならないということも書いてあります。つまりこれは神様に喜ばれて、君はよくやったよということではなく、もっと深刻で処理しなければいけないものとしてのその重大性が現れているんですね。油というのは聖霊を表していますよね。乳香というのはこの祈りをとかですね、本当にこの神様との麗しい交わりを表しているわけですけども、それはここにはないんだよということであります。では次、次から財貨のための生贄になります。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、その財貨のために羊の群れから傷のないお羊一頭、聖女のシェケルで数シェケルの銀にあたると、あなたが評価したものを取って財貨のための生贄として主のもとに連れてくる。彼はその聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその5分の1を加えて祭司にそれを渡さなければならない。祭司は財貨のための生贄のお羊で、彼のために贖いをしなければならない。その人は許されるとありますが、はい、ここに聖なるものとあるのは祭壇であるとかですね、その聖なる器具ですね、またはその祭司であるとか、そういう聖なるものとされた、対象に対して何か損害を物理的に与えた、また物理的以外、そうですね、物理的って言っていいでしょうね、与えた場合に適用されます。この罪と罪科の違い、罪というのはまさに神様の命じられたことを、背くということですね。で、罪科というのは具体的に害を及ぼします。いわゆる賠償、償いが必要になってくるものです。今ここで読んだのは神の事柄についてですね、具体的に壊したと。で、後で出てきますが、人の事柄については盗むですか。例えば皆さんがここでこのプロジェクターをですね、壊したとしたらどうしますか。弁償ですよね、ということになります。これが財貨になるんです。ですから今ここでその評価があると書いてますよね。評価に従ってこの生贄を捧げる、この聖女のシェケルで数シェケルの銀に当たると、あなたが評価したものを取ってとあるように、その償いという側面がこの財貨の生贄にはあるわけなんですね。ですか、罪は神に対して、財貨の生贄は物理的な加害者となるということです。で、ここで大事です。罪のための生贄と財貨の生贄が、財貨のための生贄が別のようにですか、 神の前での罪の許しということと償いというのは分けて考えなければいけないということです。こことっても大事です。今から説明します。罪の許しを完全に得て、その癒しと解放、自由にされて、それによって自分が犯してしまったそのこと、自分は加害者なわけですよね、に対しての償いをすることができるんだということなんです。でもかなり話の前の話になるんですが、1998年ですね、テキサス州で殺人犯の死刑が執行されました。で、殺人犯、女性なんですけどね、女性で死刑が執行されたっていうのはアメリカでも結構稀なのでね、話題になったんですが、さらに話題になった理由がですね、彼女が真に悔い改めてイエス様を信じて、もう本当に、もう全く別の人間のような真人間になったんですね。完全に更生しています。で、それでですね、この彼女が有名になって、クリスチャンの間でもですね、彼女をその死刑から免じてくれという動きもあったわけなんですね。けれどもクリスチャンの中でも、いや、それはおかしいでしょうと。実はですね、イエス様をその獄中で信じていくという死刑囚というのは結構いるんですよ。じゃあ他の人は一体どうなるんだって話になってくるわけですね。そして彼女は女性だっていうことで、女性と男性でね、同じ罪を犯してるのに、なんで男性だけは死刑になってそうじゃないのかっていう、いろんな問題があって、当時はですね、ブッシュ、知事だったんですね、ブッシュ大統領前のテキサス。で、彼もですね、同じこと言いました。これはもうフェアでなければいけない。公正でなければいけない。ということで、彼女は死刑が執行されたんです。で、本人はどうだったかって言ったら、彼女は完全に自分は許されてる。そして死刑の執行の日が近づいても、それ近づいても近づけば近づくほどイエス様の顔にまみえることができるんだ。こういうふうに言って、死を全く恐れてませんでした。けれども彼女は、遺族の人に対して、また死刑の執行直前においても遺族の人に対して、その遺族は見てますからね、その死刑執行。謝罪の言葉を言って、もうずっと言い続けてますけれども。そのようにして、死んでいたんですね。で、今なんでこの話をしたかというと、罪の許しをあるんだよ。でも、償いはまた別途にあるんだよ、ということなんです。で、その罪の咎めからですね、罪の縄目から解放されていながら、償いを粛々と、淡々と行うことができるんだよ、ということです。で、私がまだアメリカにいるときにですね、この新しい信者のための集まりがありました。皆さんにもこうやってたようにですね、あるんですけれども、いろんな人がいるんです。で、その中にですね、エイズ患者の人がですね、前に出てきて救いの証をしてました。じゃあ、エイズは治るんでしょうか、イエス様を信じたら。まあ、治る人もいるかもしれません。けれども、多くは治らないですよ。でも彼女は喜んでます。自分が過去に行ってしまったことの結果を刈り取ってるんですよね。刈り取っているんですが、罪の許しを受けているんだよ、ということです。ですから皆さんが、罪が許された後、イエス様を信じた後に、過去に置かれていたものがまだ引き続き起こっているというものを見たとしても、それが罪の許しを得ていないとか、神がまだ怒っていらっしゃるとか、そういうことじゃ絶対にないんだよってことを覚えていてください。ですから。で、ここはとっても大事なんです。で、これは他の人に対してもそうです。一度謝った人に対して。また、謝ってない時にもですね、まず許しというところでアプローチをしていかなければいけない。そして、その人が謝った後に、その人が、自由に償いをすることができるようになるわけなんです。ですか。こういう社会って楽ですよ。自由ですよ。許しのない社会が悲惨です。悲惨です。ですね。というのがこの財家の生贄のこの特徴であって、償いをしていくということであります。 で17節、またもし人が罪を犯し主がするなと命じたすべてのうちの一つでも行ったときは、たとえそれを知らなくても罪に定められその咎を負う。その人は羊の群れからあなたが評価した傷のないお羊一頭を取って、財家のための生贄として祭司のところに連れてくる。祭司は彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について彼のために贖いをする。彼は許される。これは財家のための生贄である。彼は確かに主の前に罪に定められた。ですから、この先ほどの続きなんですけど、幕屋の礼拝におけることに関する、この罪、罪過をですね、この持っている。でも、後で気づいた。自分がやってる時には分からなかった。でも、そのことをやっていたんだと。ですか。その時もその償いから免れるということはないわけなんですよね。ないわけなんです。次に、次の6章ですよ。ですか。今の神に対する、この、罪からだったんです。この人に対する罪からですね。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が主に対して罪を犯し、不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について、隣人を欺いたり、隣人を揺すったり、あるいは落とし物を見つけても欺いて偽りの誓いをするなど、人が行うどれかについて罪を犯すなら、この人が罪を犯して罪に定められたときは、そのかすめた品や、脅迫して揺すり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったもの、全部を返さなければならない。元のものを償い、またこれに五分の一を加えなければならない。彼は財家のための生贄の日に、その元の所有者にこれを返さなければならない。この人は主への財家のための生贄をその評価により、羊の群れから、傷のないお羊一頭を財家のための生贄として祭司のところに、連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が行って財家あるものとされたことのどれについても許されるということですね。盗みですよ。これをまず返さなければいけないというのは分かりますけれども、5分の1を加えなければならないというのがあるんですね。これ覚えてますか？裁きつかさに対する定めにおいてですね、この盗んだものを返すときに倍にしなければいけない。また4倍にしなければいけない。いろいろありましたよね。だから単に返せばいいわけじゃないんですよ。で、ここがですね、聖書が唯物論とは違うんですよ。いいですか？唯物論って難しい言葉を使ってしまっていますけど、物質じゃないんだよ、物事の本質はということ。例えば物を盗みましたと。返せばいいんでしょと。物質が動くことじゃないんだよって。神様は盗んではならないって何で言ったのかと言ったら、その人に神が任せておられるんです。だから本質的に神の形を傷つけることになるんですよ。盗むっていう行為が。で、その精神的な損害を含めた、この付け足しなんですよね。で、それについても、財家のための生贄を送りなさいということが、ここに書いてあります。ということで、私たちは罪の許しを神からいただくと同時に、今度は大事なのは和解をする、回復をする、現状に近づいていくという、その現状っていうのは、その、原因の原の方ですね。現状回復の現状に近づいていくという、努力をしていかなければならないんだということですね。イエス様が言われました。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさいと。で、これですね、皆さん、礼拝来るなって意味じゃないですよ。いいですか？まだ問題解決しないから礼拝には行きません。そういう話じゃないです。そうではなくて、神に礼拝するという行為と、その神様との関係と、人との仲直りとか償いをするという和解は直結してるんだよって話なんです。神を礼拝するっていうことが、神との関係を持つということが、他の人との関係が良くなっていくっていうのを、これが直結しなければいけないんだよって話なんです。だから、イエス様が祈りなさいと言った主の祈りの中にも、ですね。私に罪を犯したものを許すように私の罪も許してくださいと。これも人に対する許しと神からの許しというのが直結してるんだよ。で、第一ヨハネにはこの愛という言葉が出てきます。兄弟を憎む者は神から生まれてもいないっていうのを強く言ってるんですね。兄弟を憎んでですね、神から生まれてるってありえないって言ってるんです。神を 愛しているもの、神の愛を持っているものは兄弟をも愛するんだと、こう言ってるんです。でも直結してるんですよ。ですか。ということで、これで在家のための生贄ですね。で、6章の8節からは、ですか、祭司たちの側面から今まで見てきた5つの捧げ物の、話が書いてあります。ですか。今まではその礼拝をしに来る人たちの側面から書いてたんですけれども、この受け取る側、来ました、生贄が来ましたっていう、受け取る側が何をしなければいけないかが、中心に書かれています。まず、全焼の生贄です。全焼の生贄。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに命じて言え、全焼の生贄の教えは次の通りである。全焼の生贄そのものは、一晩中朝まで祭壇の上の炉焼にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない。祭司は雨布の衣を着なさい。また雨布の桃引きをその身に履かなければならない。また祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し、祭壇のそばに置きなさい。祭司はその装束を脱ぎ、別の装束をつけて、脂肪の灰を、宿営の外の清いところに持ち出しなさい。祭壇の火はそのまま燃え続けさせ、それを消してはならない。かえって、祭司は、朝ごとその上に焚き木をくべ、その上に全焼の生贄を整え、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて、煙にしなさい。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならないと。これ祭壇、全焼の生贄についてなんですが、これはですね、このイスラエルの人たちが個々人が持ってくる生贄とは別に、全体として絶えず朝ごと夕ご、この、そうですね、朝ごとにですね、捧げて、そして火がそこから消えることがないようにしています。ですから、わかりますか？これは持ってくるじゃないですか。ある時はたくさん持ってきて、ある時は持ってこないで。夜もですね、普通持ってこないですね、夜になったらね、持ってこないですよね。で、その時も、ちゃんと火が出ているようにしているわけなんですね。で、ここで現れているのは、絶えず、いつも、主にお捧げしているということです。イエス様ご自身も、私は枕するところもないということを言われたように、絶えず、神に仕え、人に仕えておられました。リラックスタイムがなかなかなかった、イエス様。唯一リラックスタイムはですね、夜を明かすほどに父なる神と祈られてた。わけなんですね。私たちもイエス様に絶えず仕えていく、捧げていく。朝起きても、昼仕事をしていても、夜寝る前も。そして次にここで全焼の生贄を捧げる時の特別な服装があります。雨布の服装。そして外に出る時には服を変えなければいけないと。つまりこれは新たな心で主に捧げていくですね。そういう意味合いがあるわけなんですね。ですから私たちが内なる人を日々新たにしていただく神様の働きを受け入れつつ前に進まなければいけないということです。で、次に14節。穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げなさい。すなわち、その中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉と油を取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒に、この記念の部分を主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の天幕の庭で食べなければならない。これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪家のための生贄と同じように最も聖なるものである。 アロンの子らのうち男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方がよよ受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なるものとなる、ということで穀物の捧げ物が書かれていましたけれども、わかりますか、このもう2章でですねこれ学んだんですが、一部だけを捧げてるんですよね。小麦粉にしてもですね、あとこの焼くものもここには出てこないですけれども、で残りは焼いて、そして天あの幕屋のですね外にありますよね、その庭のところで食べなさいと言ってるんですよ。でこれが分け前であって、そして次に出てくるのがいいですか、永遠の分け前だって書いてます。で触れるものは聖なるものとなるって言ってるんです。これ単にむしゃむしゃ食べているっていうことではないんだなっていうことがよくわかるかと思います。これ実は礼拝行為なんですよ。食べるということが彼らの務め、仕事だったんです。いい仕事ですね。なんか祭司になりたいと思った人いますか今。実は食べるという行為の中に神との関係の本質が現れています。聖餐式もその中の一つですけれども、キリストの裂かれた肉、流された血を表しているパンとブドウ酒を腹の中に入れることによって、キリストの裂かれた肉とその血を信仰によって自分のものとしていくわけなんですね。ですから理論的に頭の中で十字架を理解するということではなく、これがもう自分のものなんだという一体感を持つ必要があるんだと。ですからイエス様がこう言われました。ヨハネの6章の56節で、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり私も彼のうちにとどまります、ということなんですね。違和感さっき感じられた方、実は私たち月に1回、まあ、月に1回じゃなくて毎週やっても構わないんですけども、ね、やってるんですよ。食べてますよね。でちょびっとしか食べないからなかなかわからないと思います。ここではもうむしゃむしゃ食べてますよ。でもこれが礼拝だったんです。ですか？神と一つになる。最も清いって後で出てきますよ。最も清いっていう言葉も。で、これ永遠の分け前なんだと。神との永遠の付き合い、永遠の交わりですよ。これを彼らは得ていくんだよ、ということなわけなんですね。そして、受けていくということが大事になってきます。一般のイスラエル人がですね、捧げていくものによってもちろん彼らは生きているんですね。彼は仕事をしていませんから、それ以外には彼らの捧げ物によって生きているわけなんですけれども、それだけが目的ではなくて、彼らは受けたものをによって彼らにと代わりにですね、神様とのつながりを持っているわけなんですよ。つまりこれはキリスト者が行っていくことであって、私たちがキリストの分け前をいただいて受けたものを他の人たちに分かち合っていくんだと。ですから私たちはまず受けるんです。受けていくことが礼拝なんです。キリストを受けていくことが礼拝です。で私もこうやって御言葉を分かち合っていますけれども、これも主から受けたことを語っている。まず受けなければ語ることはできないわけなんですよね。で次行きましょう。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らがその油の注がれる日に主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉10分の1エパをジョークの穀物の捧げ物とする。半分は朝、他の半分は夕方の分である。それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にして、した焼いた穀物の捧げ物として持っていなければ、持っては、 持って入らなければならない。主への斜めの香りとして捧げなければならない。さらに彼の子らのうち油注がれて彼の後を継ぐ祭司はこのことをしなければならない。永遠の定めによってそれを主のために完全に焼いて煙にしなければならない。このように祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物としなければならない。これを食べてはならないということですね。これは祭司の任職ですね。式において行うことなので、祭司は自分自身のために行っているのであって、他の人たちの仲介のためにやってるわけじゃないんですよね。だからここでは、食べることはできません。興味深いのはですね、平鍋で焼いたパン。これはもうすでに見ましたね、2章でね。で、これってね、打ち砕くんですよね。粉々にして捧げるんですよね。この砕かれるということを表しています。砕かれる。心が砕かれていくということですね。祭司に必要なのは砕かれた心ですよ。いかがですか？クリスチャンで。パシーンとですね、なんか杓子定規にですね、御言葉を使ってですね、神様の言葉を使ってですね、こう、やられたらたまったもんじゃないですよね。お互いに励まし合って、慰め合って、またある時は戒めることもあるかもしれませんけれど。それでも愛を持ってですよね。できるのはどのようにしてか。心を砕くという行為ですよ。これ本当にしていくことによって人の弱さに同情していくことができるようになるわけなんですね。で次に24節。罪のためにいけないです。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、罪のためにいけにえに関する教えは次の通りである。罪のためにいけにえは全所にいけにえがほふられる場所、主の前でほふらなければならない。これは最も聖なるものである。罪のために生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れる者は皆、聖なるものとなる。またその血が少しでも着物の上に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかったものを聖なるところで洗わなければならない。さらにそれを煮た土の器を壊さなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたのであれば、その器はすり磨かれ、水で洗わなければならない。祭司たちのうち男子は皆これを食べることができる。これは最も聖なるものである。しかし聖女での贖いをするためにその血が会見の天幕に持っていかれた罪のためにいけねえは食べてはならない。これは火で焼かなければならないと。
ここは罪のためのいけねえを祭司が食べるところについての教えですけれども、30節に書いてあるように祭司自身が犯した罪、またイスラエルの会衆全体が犯した罪については、それらは皮とか肉などはみんな外の灰捨て場で焼かなければいけませんけれども、この一般のイスラエル人が捧げる罪の生贄についてはその肉は聖なるものとなるということなんですね。で、ここで強調されているのはイエス・キリストは罪を犯されたけれども、罪を犯されたんじゃなくて、追われたけれども、ご自身は聖であったということであります。イエス様が罪を持っている、また持ったということではなく、罪が負わされた。英語で言ったら、sin is upon him, sin is on him となって、sin is in him ではないわけなんですよね。イエス様自身は正しい方でした。けれども罪とみなされたんです。で、私たちはその逆で、私たちは義とみなされている、義人とみなされているわけですけれども、実際は罪人なわけなんです。で、ここで混乱、この混同すると、私たちはですね、霊的な生活、信仰の生活が混乱してきます。それはですね、義人とみなされるというのをもう義人になったというふうに勘違いするんですね。だから、なんで私はイエス様を信じたのに、まだこの罪の性質を持っているんだろうというふうに悩むことがあるわけですよね。でもそれは間違ってます。イエス様が戻ってくるときに義人になります。今は義人とみなされている、数えられている、そういうふうに計算されているということであって、後にイエス様が戻って来られるときに、その新しい体が与えられて、そして、この罪のない、この体によってですね、与えられることによって罪自体がなくなっていくと、いうことなわけなんですよね。で、血については、
これは、この罪を負って、そして汚れたものとなることに、なるということなので、ここではですね、少しでもこの血が、この服についたら、それを洗わなければいけない。そして、土の器だったらですね、こう染み込んでいきますから、もう壊さなければいけない。また、この青銅の器であったらば、それすり、この、まあ、銀のたわし、銀じゃなくて、鉄のたわしみたいにですね、この、もう擦って、磨いていかなければいけないということですね。そして次です。財家のための生贄の教えです。7章の1節。財家のための生贄の教えは次の通りである。これは最も聖なるものである。財家のための生贄は、全焼の生贄を誇る場所で、誇らなければならない。そしてその地を祭壇の周りに注ぎかけなければならない。それから取った脂肪を全部、すなわち、油をと内臓を覆う脂肪、二つの腎臓と、それについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰等を捧げなければならない。祭司はそれらを祭壇の上で主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。これは財家のための生贄である。祭司たちのうち男子は皆それを食べることができる。それを聖なるところで食べなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄と財家のための生贄についての教えは一つである。その生贄はそれをもって贖いをする祭司のものとなると。財家のための生贄についてですね、先ほどはですね、その実際に誇っているその手順については、捧げている手順については書いてないってあったんですけど、ここに書いてありますね。で、罪のための生贄と、もうほぼ同じ手順なんですが、若干違うのはですね、血を祭壇の角に塗るという記述。そして祭壇の元いではなく、側面に注いでいる。これが違いますね。では次に、祭司がある人の全焼の生贄を捧げるとき、その捧げた全焼の生贄の皮は、その祭司のものとなる。さらに、かまどで焼いた穀物の捧げ物全部、および鍋や平鍋で作られたものは皆、それを捧げる祭司のものとなる。また、穀物の捧げ物で、油を混ぜたものも乾いたものも皆、等しくアロンの子ら全員のものとなると。いうことで、全焼の生贄から、この穀物の捧げ物における、この分けもいいですね。先ほどこの網羅されてなかった部分がここで網羅されてるんですが、まず全焼の生贄、これ皮ですね。祭司のものとなります。まあ全焼と言いますから、これ全部燃やさなければいけないんですけれども、けれども皮はですね、祭司のものとなるんです。だから皮を剥がした後に全焼の生贄を捧げると。で次に、この焼いたものですね。先ほどは小麦粉しか出てきてはなかったんですけども、ここでは焼いてそのパンにしたもの、これは、これについては書いてなかったんですが、ここで祭司のものとなると書いてます。そして、穀物のまま、粒のままですね、これを、この捧げるときにはですね、これが、このアロンの子ら全員のもの、つまりアロンの家庭の人たち、その女性も含めてですね、全員のものとなる、つまりこの彼らの生活の糧になっていくということが、まあ、ここで、わかるわけですね。まあ、このように祭司の役目というのは受け取っていくという仕事があるわけなんです。受ける仕事ですね。もちろんこれは、祭司がですね、仕事をしていないので、イスラエルの民によって生活が賄われるということもあるんですけども、それ以上にそれが、もう役目になっている。これはつまり、言い換えますと、私たちキリスト者に当てはめますと、キリスト者がキリストを受け取っていく、ということになるわけですね。イエス様からのものを受け取っていく。礼拝が、私たちはイエス様を受け取っていくという行為になっているわけです。で、それを分かち合っていくのが、この他の人たちに、まだイエス様を知らない人たちに分かち合っていくというのが、私たちの役目になっていくわけですね。ですから、私が今このように御言葉を教えているのもですね、まず主から受けたものを分かち合っているわけですね。まず受けなければいけないわけです。ということですね。次は、この和解の生贄についての教えですね。この和解の生贄のこの食べるというところからですね、この見ていきたいと思いますけれども、11節ですね。主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて
油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。なお、和解のための感謝の生贄に添えて、種を入れた和型のパンを捧げなさい。そのうちから、おのおのの捧げ物の一つを取って、主への捧げ物として捧げなければならない。これは、和解の生贄の血を注ぎかける祭司のものとなるということで、和解の生贄においては、穀物の捧げ物も添えて行っていくことが書いてあって、その和解の生贄の中に、感謝の生贄と聖賀の生贄があるんですね。この感謝の生贄、この今書いてあったわけですけれども。まあ、感謝の生贄と、そうですね。私たちやってますよ、しょっちゅう。神様感謝します。これが感謝の生贄ですね。そして、この、聖賀の生贄というのはですね、後で出てきますけれども、これはもう本当に私、こういうことをしてみたいです。ですね。そういうことを捧げていくわけですね。で、ここでですね、この穀物の捧げ物の中に、見てください。種を入れた和型のパンってあるんですよ。驚くことに。ずっと種を入れない和型のパンだったんです。でこれは、祭壇の上では焼かないで、そのまま祭司に渡すものであると思いますが、種を入れたパンが、唯一、和解の生贄の一部の中にあるんだということです。これ、五旬節においても、種ありのパンがあるんですね。で、何を表しているかというと、交わりを私たちがしていくことにおいて、神様は、そこには罪の性質があるんだよということを現実のこととして認めておられる、許容しておられるということなんです。ですか？交わりをする。教会で交わりをするときに、無菌ですか？よく教会の人は偽善者だと言って教会に来ない人がいますが、そうしたらその人が、こういうふうに言い返す人がいますね。じゃあお前来なくていいよ、ね、完璧な教会があったらあなたが来たら汚れちゃうからってだからそれはだからつまり全ての人が無菌じゃないんですよね。でイエス様がですね、天の御国の奥義の例えをお話になりました。そこに良い麦の畑に悪魔が来て、敵が来て悪い麦の種を撒いてったって話があるんです。で、その芽が出て、これは悪い麦の、麦だっていうことが分かった時に、しもべたちが主人に対して、私たちが行ってそれを抜き集めましょうかと申し出たところ、主人は、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちに、まず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に収めなさいと言いましょう。わかりますか？ここで言っているのが、麦も抜き取ってしまうかもしれないから、そのままにしておきなさいって言ってるんです。で、こことても大事です。罪は取り除く必要があります。パンダネは取り除く必要がありますが、教会の中で悪いものですね、罪ですね。けれども、粛清してはいけないっていう言葉を使ったらわかるかな。その、あなたはこういう罪がある。あなたはこうだ。じゃないんですよ。それやっちゃいけないんですよ。余裕があるんです、教会には。イエス様の寛容があるんです。でもその寛容というのは、罪を犯してもいいよと言っていることではありません。あらわになるまで、はっきりとわかるまで、麦までも摘み取ってしまうかもしれない。良いものまでも摘み取ってしまうかもしれない。それをしてはいけないから、私たちは、その最終的に分かるところまで待たなければいけないんだという最終的な
その除外するというか、その排除するということを保留にしていくんですよね。で、それは決して罪を認めてるのではないんですよ。いいよって言ってるんじゃないんですよ。裁いてはいけませんというイエス様の言葉にあるように、良いものまでをですね、抜き取ってはいけないという。だからこそ逆に恐ろしいんですね。これを罪を犯していいんだというふうに私たちは誤解する危険があるわけで、故に終わりの時になって、ますます神を罵る者が出てきて、ますます悪いことをする人たちが如実に、悪が如実に出るようになるわけです。で、これはどうしてなのかと言ったら、神様が待っているからなんです。神様は、はっきりと分かった時に、刈り取りをするんですよ。これ、裁くってことです。だからこれは、神の優しさであり、かつ厳しさなんですよ。これが教会の中にある。だから唯一神様は和解の生贄とか五旬節のところでパン種があるパンも用意させているわけなんですね。で、次、15節。和解のための感謝の生贄の肉は、それが捧げられるその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。もしその捧げ物の生贄が聖願あるいは進んで捧げる捧げ物であるなら、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。残った余りを翌日食べても差し支えない。生贄の肉の余った残りは3日目に火で焼かなければならない。もし3日目にその和解の生贄の肉を食べるようなことがあれば、それは受け入れられず、またそれを捧げる人のものとは認められない。これは汚れたものであり、そのいくらかでも食べるものは、その咎を負わなければならないと。いうことですね。これは冷蔵庫も保存することもできない状態で食べなければならないというのは、まあ、その衛生的にもそうなんですけれども、もちろんこれはですね、儀式的あるいは霊的な側面を表しているわけで、感謝の生贄はその日に食べなきゃいけないんです。いつも感謝しなさいってことです。感謝というのはフレッシュじゃなきゃいけないんです。数日前に感謝したけども、今起こっていること感謝できない。では、ダメなんです。いつも感謝しなさいって言ってます。生鮮食料じゃなきゃいけないわけです。感謝は。で、聖願の方は、進んで捧げるものはですね、二日は取っといて、もういいことになってます。三日目がダメなんです。そうですね、私はこれこれのことをしますって、フレッシュな気分で言ってですね、毎日変わるわけじゃないんですよ。で、それが、次の日になってもですね、その決定したものだから、計画したものですから、残っていくわけですよね。だからある程度のあるんだけれども、でも、日本語でいい言葉なんですね。三日坊主。ね。三日目になるとですね、変わっちゃうという人間の弱さがあるんです。ですか？だから私たちはいつも、思い、志っていうのを新たにしていく。ね。新年に一回ではなく、三日に一回ぐらいですね。まあ、ここで見るとですね。していくんだよ、ということになるわけなんですね。で、次に行きます。また、何であろうと、汚れたものに触れたなら、その肉は食べてはならない。それは火で焼かなければならない。その他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。その人が身の汚れがあるのに、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。また人が何であろうと汚れたものに、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた動物、あるいはすべて汚れた忌むべきものに触れていながら、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られるということで、先ほども出てきましたけれども、何か汚れたものに触れることによって自分が汚れるという教えですね。で、その状態で和解の生贄を食べることはできない。つまり、主との交わりにおいて、汚れがあってはならないということで、また互いの交わりにおいても汚れがあってはならないということですね。エペソの5章の3節、あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけませんとあります。 で次22節、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた、動物の脂肪は何に使っても差し支えない。しかし決してそれを食べてはならない。すべて火による捧げ物として主に捧げる動物の脂肪を食べる者、これを食べる者はその民から断ち切られるからである。またあなた方のどこの居住地においても鳥でも動物でもその地を一切食べてはならない。どんな地でもこれを食べる者は誰でもそのものはその民から断ち切られると。でこれも和解の生贄の3章のところに出てきましたが、脂肪は食べてはならないと。でここで死んだ動物ってありますよね。これ生贄も捧げることはできないものですよね。でこれについての脂肪食べちゃダメですよね。でも他のもの、例えば燃料、なんかバーベキューの燃料でも使ったらいいでしょうかね。わかんないですけどね。とにかく他のには使えるけれども、ダメなんだと。言ってるわけですね。で、あと血もダメだと。覚えてますか？脂肪は何を表してますか？豊かさを表してます。聖書の中に。豊か。エジプトの豊かな地っていうところはですね、エジプトの脂肪って書いてあるんですよね。良い土地のこと。つまり、豊かさは主のものなんだ。人間が豊かに。私が豊かにする。神が豊かにするんだ。で、血については命の尊厳を表しているわけですよね。これも人が取ってはいけないものなんだ。だから殺人というのはとてつもない大きな罪なんだということですよね。で次に28節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、和解の生贄を主に捧げる者は、その和解の生贄のうちから、その捧げ物を主のところに持ってこなければならない。その者は主への火による捧げ物を自分で持ってこなければならない。すなわち彼はその脂肪を胸に添えて持ってこなければならない。そしてその胸を奉献物として主に向かって揺り動かしなさい。祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その胸はアロンとその子らのものとなる。あなた方はあなた方の和解の生贄のうちから右の桃を奉納物として祭司に与えなければならない。その右の桃をアロンの頃のうち和解の生贄の地と脂肪を捧げる者の受ける分としてその人のものとなる。それは私が奉献物の胸と奉納物の桃をイスラエル人からその和解の生贄のうちから取ってそれを祭司アロンとその子らにイスラエル人から受け取る永遠の分け前として与えられたからである。ということで和解の生贄において基本的に一般のイスラエル人はその肉に預かることになるんですけれども、胸と右のももは祭司のものになるということです。いいですか？で、胸の場合は奉献物って書いてあるんですね。で、これがですね、よくわからないんですよね。でも、ユダヤ教の人たちの解釈によるとですね、この奉献物というのは、これ揺り動かしなさいとありますけれども、これをですね、前後に動かすそうです。こう、胸肉。なんかちょっと、うまそうですね。で、後で食べますよ。だからこれ、最初ね。で、これ、これはですね、感謝を表していると言われます。で、この右の桃。これもなんかうまそうですよね、ここ。ですね。お尻の方で。右の桃、これが、これ上下に動かすと言われている、これ奉納物と言われていますね。賛美を表すと言われます。こうかな。で、これ胸の方なんですけど、祭司とその子という一般的な表現になってますので、これアロンの家族にも分け与えられる。けど、右の桃は捧げた本人が受け取っていくことになります。で、胸。心を表していますね。胸。主への感謝の思いを心から言い表す行為です。右ももは力を表しています。私たちが思いを尽くすだけじゃなくて力を尽くして主を愛していく。皆さんはなんでここまで来てるでしょうか。ロースミニストリーのインターネットのですね、音声を聞けばですね、いいかもしれませんけれども。なんでここまで来てるんでしょうか。体動かしてるんですよ。そうですよね。体動かしてるんですよ。で、ここに交わりがあるんですね。で、力を尽くしてってありますね。思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主を愛しなさい。肉体を動かすんですね。その主の交わりがあります。で、次に35節。これは、モーセが彼らを近づけて祭司として主に仕えさせた日から、アロンとその子らが主への火による捧げ物のうちから、
受ける分であって、それは彼らが油注がれた日から永遠の掟として、よよイスラエル人から取って彼らに与えるよう主が命じられたものである。これは全焼の生贄、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄、認食と和解の生贄についての教えであるということで、全体のまとめを行っているわけですね。で、35節36節では、これは6章と7章にあった祭司の受け取る分の分け前のまとめであって、そして37節は1章から7章全体におけるそのまとめになっているわけなんですよ。そして最後のところに認食と和解の生贄とあって、この認食が出てきますけれども、これがつながりになってんですね。この8章9章において認食式がこの行われていきます。で、この認食式ですね、実はもう出エジプト記でモーセがシナイ山でも受け取っているこの啓示なんですけれども、これを実行していくんですよ。そして10章でちょっとある事件が起こりましてですね、そしてその事件によって清いものと汚れたものの、その聖なるもの、俗なるものの区別をしていかなければいけないという教えを神が行っていきます。で、その続きがこの11章から、この15章までなんですね。そして有名な16章というのが、このヨムキプールと言われる食材日と言われるですね、この時です。実はですね、最近ですよね。数日前かな。ユダヤ人、イスラエルではですね、食材日を守りましたね。で、この後に、今度は、あれですね、カリオの祭りがですね、間もなく始まりますけれども、ということです。じゃあ、お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして私たちがまた、あなたに近づく方法を、学ぶことができ、ありがとうございます。天のお父様、本当に、私たちが絶えず感謝を捧げて、そしてまた、この決意も捧げて、いろんなものを捧げていきますけれども、神様、本当に私たちが、あなたに近づく方法が、このように本当にこの鮮やかに、分かることができました。神様、この一週間も主よ、あなたが、ここにいる兄弟姉妹に、この和解の生贄、また罪のための生贄、罪化の生贄、全焼もありますけれども、主よ、その生贄をもって、あなたに近づく祭司となっていきますように。どうか豊かに祝福してください。お願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。